今日の箇所はですね、この間ベツレヘム祈祷院に行った時、佐藤先生がお話しした箇所、マタイの福音書の26章20節から25節までです。あの日ちょうど行く予定だったけど行けなかったという方が何人かおられて、結構素晴らしいメッセージだったので、私なりにいただいたことをお分かちしたいと思います。マタイの福音書の26章20節から25節までです。じゃあ皆さん開いたでしょうか。じゃあ今日また交互に読んでいきましょうか。じゃあ私、水野さん、恵美子さんという、そういう順番で一節ずつ、また26章を さて、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。
みんなが食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方の言う
愚痴、
あなた方の愚痴、一人が私を裏切ります。
すると弟子たちは非難、
非常に
悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと分かる、
変わるイエスに言ったですね。はい、じゃあ伊作さん。
私と一緒に初めてを出した者が私を裏切るものです。
はい、じゃあ川添さん。
イスカリオテユダがですね、裏切ろうとしている思いは、あらかじめありました。あらかじめですね、サタンがユダの心の内にイエス様を売り渡そうという思いを入れていたということが、ルカにもヨハネにも書かれてあります。あらかじめですね、こういうふうにイエス様を裏切りたい、イエス様を裏切れ、イエス様お前なんかいいことしてきたか、してこなかっただろう、そういう悪いやつサタンがですね、思いのうちにそういう攻撃を仕掛けてくることがあります。そしてユダはそれと会話してしまったんですね。皆さんもなんか一人で自分の思いの中で会話するということを経験ないでしょうかね。ありますね。なんか憎たらしいやつが皆さんの目の前でうえーって言って、なんか皆さんの大切なものに汚いものを振りかけた。で、それでそのまま悠々と去っていった。そこで皆さん思いますね。なんて尊いものを汚してくれたんだ、憎たらしい、殺してやるって言って、ね、思いの中でなんか自分はなんか空手の有段者みたいに強くなって、そしてそいつがすごい弱っちいやつになって、それでなんかもうえいえいえいって何度も何度も殴ったり蹴ったりして、どうだーっていうふうにやったり なんかそれと似たような思いをの中でか、ね、思い巡らしたりとかそういうことないですかね。
ありますね。
うん、思いの中では何でもできるんですけれども、しかしですね、それ自分でそういうふうに思ってると思ったらそうでもないことがあります。サタンがそのような思いを吹き入れていることがあるんですよ。ユダもきっとこの時ね、もう明確に、まあ、ちょっと、じゃあヨハネ14の2開かなくていいんですけど、こういうふうに書いてあります。夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、ね、イエスを売ろうとする思いを入れるんです。このね、サタンは人の心のなんか思いに、サタン自身のその汚らわしい思いを入れることができるんですよ。実際ダビデもそのような思いに支配されました。また、カインとアベルの話でも、カインの思いの中にそのような悪い思いが、はい、まあ、罪があなたを恋したっていう、しかしあなたはそれを支配しなくてはならないとカインさんはおっしゃいました。ところがカインはそのなんか烈情のような激しい思いに駆られて弟を殺してしまいました。私たちがこのような思いの中でですね、吹き込まれた時、それを私たちは支配しなくてはならないんですよ。で、特にイエス様に対してどういう思いでいるか、これは大切です。人に対してどういう思いでいるか、それによって、まあ、人と人との間に争い事が起こったり、ね、ある日突然なんか自分の身に覚えもないのに、あなたあの時これこれこういうふうにああしたでしょうとか ね言われたことを、ね、まあ、その人はえって、まあ、突然言われてびっくりしたりして、で、まあ、そういう時はですね、それまともに答えちゃダメです。あ、この人はきっと自分の思いの中で、変なやつと会話したんだなっていうふうに、ね、思って、でそれで主に、まあ、慰めを主に取り扱われることを祈るべきです。で、この時、12弟子たちはイエス様と食卓に共にしておりましたけど、イエス様は全ての人の思いをご存知です。今ここにいる全ての人の思いをイエス様はご存知ですよ。私の思いも水野さんの思いも、ね、イサクさんの思いも全て思いの中を見透かしておられるんですが、でイエス様はですね、やっぱり時には劇場に駆られて嘆くんですね。この中に私を裏切ろうとしている人がいますと、マタイの福音書ではなんかイエス様がさらっと言ったかのように見えるんですが、ヨハネの福音書の方を見るともっと生々しく、ね、イエス様は霊の激動を感じ証しして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります、ね、激動を感じて、イエス様はどういう風になったと思いますか。
今、まあ、言葉を、ね、聞いていたら、イエス様はどういう状態になってこの言葉を発したでしょうね。ちゃんと聞いていれば、これって手を動かすではなく耳を使いましょうね。
霊の激動を感じたんです。劇場です。そう、人の心を探る方はイエス様は人の心を見て、そして劇場に駆られることがあって、そして思わずこのように言うこともあるんですよ。よく覚えておいてください。で、弟子たちはそれを聞いて非常に悲しみました。えっ、イエス様のことを裏切る人がいるの。で、まさか私、ね、あいつ今まで誰々がちょっと行状が怪しいと思ってたんだ、じゃああいつが裏切るんだっていうことを弟子たちは思ったんではないんですね。
そうですね、
私
水野さんはこういう時どういうふうに思うでしょうね。オーラちゃんと聞いてないと困るでしょ。だからこれはもうとりあえず立ちましょう今日は、ね、で話に耳に傾きましょう。はい、じゃあ閉じてください。はい、じゃあ耳を使って聞きますよ。
弟子たちはあいつがやったんだ、あいつがこれからエサを裏切るんだ、今まで怪しいと思ってたんだっていうふうになっていないですね。イエス様が言われたのは、主よ、まさか私のことではないでしょうって、主よ、ハワルガウル、イエス様に言いました。でイエス様は、答えて言われた。私と一緒に蜂に手を浸した者が私を裏切るのです。でそれでですね、ユダが今度言いました。主よ、あ、主よじゃないです、ここ大事です。弟子たちは主よってイエス様のことを呼びましたが、ユダだけは先生と呼びました。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。ユダに関してはですね、イエス様のことを主よと呼んでいない、先生と呼んでいます。このようにですね、なんかキリスト教というもの、なんかありがたい道徳規律みたいにして認めている人は罠に落ちます。イエス様のことを主と認めている人は罠に落ちることはありません。でユダの場合はイエス様は何か先生、自分と関わりが、そんなにない、ね、主であれば主従関係で、自分が何か、主の方がもし、自分の方の思いと反することを命じても主従関係にあるのであれば、主の方に従わなくてはなりません。しかし先生と、ね、生徒という間柄は主従関係よりはるかに、その、束縛関係が低いというか、そんなに深い関係ではない。先生と生徒という関係はそう、だからユダの場合はイエスさんのことを先生と、いうことを言ってました。だから先生の方が、もし何か違うことを言ってんだであれば先生変えればいい、まあ、その程度にしかユダは思っていなかったんでしょう。だからユダはイエス様に先生言いました。でまさか私のことではないでしょうと言うと、イエス様は言うんです。いや、そうだと。皆さん新共同訳聖書で読んで、いると、まあ、いや、そうだと、いうふうに読むんですが、まあ、イエスノーで言えば明確にイエス、白黒といえば明らかに黒、まあ、そういうふうに明確に分かるかのようにイエス様が言ったかのように見えるんですが、実は原文の方を見ますとここは濁してるんですよ。よりここを詳しく訳すと、イエス様は彼にいや、そうだと言われたと、まあ、日本語で読めるんですが、イエス様は彼に、君がそう言うならそうかもしれない。あ、中国聖書ではそうですか。うん、そうです。だからグレーなんですよ、イエス様の答えは。だからもうその判断、自分が白か黒かの判断は、それは君に委ねられているよということを投げかけている言い方なんです。ここは実はユダがそういうふうに思うとしたらそうかもしれない。だからここにおいてもイエス様はあくまでユダの判断の方に委ねたんですね。ユダに委ねたんですね。あ、すいませんでヨハネの福音書の方でもですね、まあ、ちょっとじゃあ、私が開きますので皆さん聞いてくださいね。ヨハネの13、ちなみに、今から開くのは13章の、21節から、ちょっとお読みします。まあ、なのでもしメモられる方はメモっておいてください。ヨハネ13の21から読みます。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人で イエスが愛しておられたものがイエスの右側にで席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受け取るとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのかを知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。不思議ですね。イエス様は霊の激怒を感じて、あなた方たちの誰かが私を裏切る言ったんですよ、明確に。でペトロは目で合図してヨハネに示して、それ誰か教えてもらえ。でヨハネも、主よ、それは誰ですか？イエス様に聞きました。したらイエス様は明確に言いました。私がパン切れを浸してそれを渡すものがそれだと。パン切れを浸すという行為はですね、ルツキの方を見ますと、それ特別な愛情の表現を表しております。でイエス様は実際にですね、パン切れを浸して、そしてそれをユダのところに実際に歩いて行って、でそれでそれを渡すんですよ。もう明確にユダが裏切るということを示しているじゃないですか。ところが弟子たちは何を思ったのか、貧しい人々に何か施しをするように言われたんだと思ったり、あるいはなんか祭りのために入り用のものを買えって言ったと思ったり、何なんでしょうね。それほどイエス様の所作、行い、その動作は愛情に満ちて特別な愛着を示すような行為のある行為で、そのような振る舞いでユダのところに行って浸したパンを渡したんですよ、ユダに。ユダはこの時気づくべきでしたね。ユダはこの時悔い改めるべきでしたね。本当に愛情のある行為を持ってイエス様にパンを手渡された。ところでユダは何を許したか。イエス様に対する悔い改めの心が沸き起こることを許したのではなく、サタンが入ることを許したんです。私たちの思いのうちには格闘があります。弟子たちがね、ふるいにかけられて、そしてイエス様のことを捨てるようにサタンが神様に願い届けて、そしてそれが聞き入れられた。人間世界においてはそれと気づかないんですが、このように霊的世界においてはこのような神とサタンとの駆け引きが行われており、そしてそれに抗うことはできない。でもイエス様はあらかじめ私たちに信仰がなくならないように祈ってくださいました。
アーメン。
そしてペテロもヨハネもまたユダ以外の十二弟子は全て主に立ち返りました。悔い改めた。イエス様が十字架にかかった後、再びこの集まりをやめなかった。でもユダは自分勝手な思いに従って、あくまでその自分の中にいるサタンと対話して、そして結局その行き着く先、滅びへと、そこまでサタンと対話しながら死ぬまでサタンを持っていってしまったんですね。思いの中に入れて持っていってしまった。 創世記の方に、ね、さっきの言葉ですけれども、神さん、カインが捧げ物のことで献金のことでひどく怒った時、カインさん、カインにこういうふうに言いました。創世記の4章の、6節、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている、だがあなたはそれを収めるべきである。アメン。水野さん、もし罪が水野さんの心の戸口に叩いているのであればどうしたらいいですか？
主よ、許してください。
許してください。アメン。そうです、主よ、イエス様、許してくださいですよ。イエス様のところに持っていくのが全部いいんですよ。
アーメン、ハレルヤ。
このカインは死に対して顔を伏せてしまいましたね。
持っていかなかった
んです。持っていかなかった結果、弟殺しの罪を犯しました。もし罪が皆さんの心の戸をコンコンコンって叩いているのであれば、主のところに持っていくべきですね。
主を許してください。
主を許してください。
ああ、主を許してください。
そしてもし心の中に入ってしまったのであれば、主から顔を背けるほどのところに来ているのであれば、何かする前に皆さんそれを収めるべきです。罪が戸口で恋慕って待ち伏せ、そしてそれ入れてしまった時は、皆さん自身がもう服従するんですよ。皆さん自身の心の中では罪を犯したいという思いがあっても、でもそれでもその思いをキリストにあってトリコにして縛って、そして主のもとに持っていくんです。ユダはこの時そういう風にするべきでしたね。イエス様が特別な愛情を注いで、でパンを切るや浸して持っていった。弟子たちもそれと気づかないほどにね、それほどの優雅な振る舞いでユダに持っていって、ユダに悔い改めてほしかった。ところがユダはサタンを受け入れてしまった。もうバッて今までサタンと会話してきたその汚らしい思いが爆発してしまったんですね。でそれでイエス様はここで何て言ったか、そのようにユダに悪の火が、黒い火がついてしまったサタン、ユダにイエス様は言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。イエス様はここにおいてもあくまでユダのその自由意志に委ねたんです。人はイエス様を裏切る自由もあります。人はイエス様に悔い改めて立ち返る自由もある。主は皆さんの自由意志を束縛するお方ではないんです。アダム・エヴァが神様の御前でしてはならないことを知ってしまおうとした時も、神様はね、もう万能なるお方です。その時たまたま強風、つむじ風が起こって善悪木の実を吹き飛ばしたということも、まあ、きっとできたでしょう。でも神様はそれはせず、あえて人間の自由意志に、神を裏切る自由意志、イエス様を裏切る自由意志、神様はそれほどまで人の自由意志を尊重されました。なぜなら人は神の似姿であるからです。神様は自由です。意志を持っておられます。人を神の似姿として作った以上、人も神様はそのそれぞれに対して委ねたんです。このように人は恵みの時、救いの時に皆さんが自由意志を使ってイエス様のもとに立ち返ることができます。また自由意志を使ってあくまで立ち返らず自分の好き勝手のままにしようということも可能です。ところが人はそれぞれ選んだ結果、その実を まいた種を刈り取ることになることだけは覚えておいてください。人がイエス様をあくまで離れず従った結果、11人の弟子たちは後に復活の後、イエス様の復活の後に聖霊を受けました。ユダはそこまで生き流れることはできなかった。自ら命を絶ってしまった。蒔いた種は刈り取るんです。このことわざは本当です。今皆さんに私から勧めたいことは、もし皆さんのうちに祝福と呪い、命と死を選ぶその道に立たされているのであれば、それは何か分かりません。どうか命を選び取ってください。
アーメン。
どうか祝福を選び取ってください。
アーメン。
自分の好き勝手というもの、神ではなく自分の願うまま自分の思いを選び取るものは、必ずその身を、死という身を刈り取ることになるから、だからぜひ皆さんはイエス様の御心の方を選び取ってください。
アーメン。
そしてイエス様の十字架の復活の後、聖霊が与えられて大いにイエス様の力強い証人となったこの弟子たちのように、皆さんも聖霊に満たされて力強いイエス様の証人となる、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
愛するイエス様、あなたが私たちに自由意志を与えてくださり、いつでもあなたを選ぶことを待ち望んでおられます。あなたはユダに最後までこのまさにサタンが入る選択をするときにおいても、イエス様はその優雅な趣で愛情を表現をして、弟子たちが本当それとは気づかないほどにあなたは愛情を示して私に帰れと悔い改めようと促された、そのようなお方であることを感謝いたします。私たちはいつでもイエス様を選び、自分の中に思いの中に吹き込まれるサタンと会話することなく、もしそいつが来たとしても、イエス様助けてくださいと、イエス様ごめんなさいと言って、そいつを退け、また全ての思いを虜りこにしてキリストに服従させ、御言葉に服従させ、命を選び取ることができるように、主よ、どうか私たち憐れんでください。サタンに向かおうとする時でも、主よ、あなたが憐れんでくださるから、私たちはこの恵みの時、生きている限り、生ける間、いつでもあなたに立ち返ることができることを感謝いたします。どうかサタンと会話することがないように、したとしても御言葉を持って下がれサタンと言って跳ねつけることができるように、どうか私たちがさらにあなたによって強められますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日も新たに分かったことというのは、イエス様がみんなの前でこの中に私を裏切る者がいると話した。それで弟子たちがその時に他の人を見ずに、僕でしょうか、僕でしょうか、あ、やっぱイエス様の弟子なんだな。それともう一つ、先生というのは自分より蓄えているものがあって、それを学ぶことができる。でもその先生から学ぶことができなくなっちゃったら、それ以上のものがないと思うんだったら、その先生は自分にとっては必要ない。だから1年生の時にね、学んだら2年になった時は1年生の担任はいらないわけなんですよ。だからユダはイエス様を先生だと思ったから、だからこれ以上この人から引き出すものはないと、死ぬって言ってたから、家庭せいということだったんですね。それとこの 親してあげるものということを言われていた。だけど人は分からなかったということが、今まで他のメッセージを聞いていた時に、まあみんなね、言うだけ言ってから自分の思いに吐けていたから、だから気づかなかったじゃないかで、あ、それもあり得るということだったんですけれど、イエス様のそのユダに対する立ち振る舞い、あまりにも優しさ、ね、慈しみ、ね、それにも満ちていたから、人からしてみれば特別に愛されているものに見えたかもしれない。だから罪を犯す前、私たちが罪を犯す前ですよ、私たちが思い出さなければならないのは、この時ユダに本当に優しく接してくださったイエス様がここにいるということ、私が罪を犯す直前に一番優しいイエス様が私の前にいるということを思い出したいと思いました。罪の根っこが私たちの中にあるから、罪に対して衝動が起きるということはもうしょうがないということなんですけれど、その衝動に駆られて罪を犯すものではなく、ね、その衝動を主イエス・キリストの御名によって治めるもの、支配するものにならなければならない、ね、だからさっきズバリと言いましたね、イエス様にごめんなさいって言って、ね、そうすれば大丈夫。そうです。ね、たまにねこういう人いるんですよ、人の中でも。もう私これ以上私に何かやったら私何なんかするかもしれないよ、だからこれ以上私にやるなよっていう人がいるのね。でそういう時にそういう人をねこうね激怒させる人いるわけなんですよ。だから本当にこれ以上私はダメだよということを相手が示した時っていうのは、本当にその相手の前からちょっとねいなくなるなり、ね、なんかをしないと、なんか自分なりの方法、ね、を持ってそれを支配する、そのねくらいのこう私たちの成熟したその信仰、それが私たちには今必要ということなんですね。心の中で会話しちゃいけません。頭の中で会話しちゃいけない。それをするからどんどんそれに支配される、ね、あんのやろうと思ったらねやりたくなっちゃう。麻薬患者、ね、かとんでもない人をねたまにね刺しちゃうんですよ。なんでか分かります？心の中で会話するの。どんな人を刺すかって言ったら、自分に親切に声かけた人をやっちゃう。どういうことかって言ったら、親切に、あらまあ最近顔色悪いわねって、顔色悪いから親切に声かけただけだよ。なのに、どう思うかって言ったら、あれ、俺麻薬やってるの？気づいてる。だから顔色悪いって言ってる。そのうち、あのばあさん、百度番するかもしれない。頭の中でこう会話するんですよ。それで、その人やっちゃう。だから、本当に気をつけなきゃいけないことっていうのは、関わってはいけない人に、関わるつもりもない癖して、ね、声をかけるのはやめなさい。声をかけてしまうと、ね、とんでもないことになっちゃう。薬物、これに関連してる人には本当に関わるんだったらどこでも関わる、じゃないんだったら関わっちゃいけない、遠くでお祈りして終わり、じゃないとその人はねいつも私というものを頭の中でこう会話するんですよ。 会話して、それで、あ、心がこう脅迫観念にバクバクバクバクなった時に、自分に被害をもたらす人として優しく自分に声をかけた人をふっと思い出す。だから薬物関連の人には優しい言葉はかけてはいけない。陰で祈る。あんまり目も合わせてはいけない。そういうことです。これから私たちは本当に受難節に入っていって、イエス様を思い出しながら、私たちの失態、イエス様の憐れみ、そしてイエス様の担ってくださった十字架、担われた私、あれよこれよを私たちは祈らなければならない、そしてそれと向き合わなければならないということです。だから十字架を賛美してから、そして主の前で祈っていきたいと思います。